はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきましょう。はい、コロナウイルスのね、ワクチンとの3回目の接種っていうのがですね、だんだん近づいてきてるわけで、知り合いの医療従事者ね、大阪の方に勤めてる人とかも打っててですね、でもちょっとね、副反応が出たりする率が上がるみたいな話もちょっと漏れ聞こえてるんですが、果たして本当なのかどうなのかちょっと分かんないんでね、そこら辺はちょっと皆さん、正しい報道を自分で情報キャッチしていただいて、あまりなんかフェイクに振り回されないようにね、していただきたいなって思います。はい、私もね、3回目はね、1月の終わりぐらいにね、受ける予定です。多分タイミング的にノアの大阪エディオン第2の次の週ぐらいになるのかなって言われてます。はい、でそれとは別にね、ちょっと皆さんもワクチン受けられてね、ご存知だと思うんですけど、受ける始めにちょっとあれですよね、問診受けたりしますよね。なんか病気のこととかお薬のこととかね、問診票持って行ってブースに入ってね、ドクターのと面会してっていうね。でそのね、面会する問診医の仕事をね、ちょっと仰せつかりましてですね、私ちょこちょこっと2月3月あたりで、お手伝いしてこようかなって思ってます。こればっかりはね、もうそう、俺は嫌だって言えないんでね、若干専門が違ってもね、ドクタードクターだから社会に貢献するよっていうつもりで、ちょっと今回はね、そういったお話を持ってこられたので、当然引き受けますっていうことでお話ししてました。はい、ということで、気になるのがね、ちょっとそのお手伝いの時にね、おそらくニュージャパンカップの尼崎があるんですよね。ね、でそれ日程かぶったらちょっとつらいな、今年行きたいなって思ってたんでね、ニュージャパンカップの尼崎はいつもいいカード組まれるんで、ちょっとねそれ今年行きたいなって思ってたんですけどね、どうなることやらっていうことで、はい、今回も始めていきます。今回のテーマはですね、 1.8 横浜アリーナプロレスの力の全カード発表っていうのを受けてですね、ちょっと思ったこととかね、考えたこととか、いろいろちょっと、はい、自分なりの意見をね、今吹き込もうと思います。はい、まずはですね、そのカード発表ね、家族でちょっとYouTube で後からちょっとカード発表の動画を見てですね、自分たちの感想とかリアクションを取ったので、それからお送りしようと思います。ということで行ってみましょう。この番組、奈良南のボストンクラブレイディオ、ボスクラは奈良県に住む私奈良南やその家族がプロレスや折々の好きなことを明るくお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで行ってみましょう。
うわおお、塩崎も出てるやん。
あーでもだ、
やべえやべ
え、昨日
超絶高まっても飯食ってられへん。
やった食いながら、矢野とあの人、マスクマン、矢野とあのマスクマンが戦った。そうそうそう、
歌詞、矢野勝人ありそうね。
ママ武藤さんなんだ。
ちょっと清宮、清宮、
まだまだ
ちょっと清宮、
ちょちょちょちょ。どう？なにこれ？小峠と翔。吉岡と石森がやんの？すごいやんこれも。
ヨヘちゃん。
うわ、石井ちゃんと稲村っていうのもすごいな。うわー、ほら、もうザックと俺がやるやん。もうやったね、
やったね、やったね。めっちゃいいカードじゃん。
これが見たかったのよ、小川ザックが。
なんでケントと一緒にいるんだったっけ。
物語参戦する。
やべえ、ゴーくんイービルってやんの。
ゴーくん
と
イービルやんのかな、これは。
うわー、っていうことはあれじゃないの。え、剣王まだ出てないで。剣王と中島出てない。
中島と高木やってほしい。
あー、やっぱり。
いや、
混合対ロスインゴ。うわ、これはすごいね。
ヒロム、ヒロム。
シングルはないってことね、ほとんど。
でもうまいこと組んであるね。
うわ、すごいな、すごいな。
よう考えてある。
すごいな。
バッチバチの方一対一でもないし、めっちゃ見たい。
今がですね、10月18日です。夜の8時過ぎぐらい。はい。ね、今日クニさんの特能がこのテーマであるんで、ちょっとそれ聞いてね、なんかまた新しい情報入れたらね、ちょっと今のフレッシュななんかファーストインプレッションを上書きしちゃいそうな感じがするので、そのクニさんのが始まる前に撮っちゃおうかなって思ってね。はい。で、まあ諸説ありますよ、諸論ありますよね、うん、楽しみだっていう人と、なんか肩透かしっていう人といるんですけど、個人的な印象をはっきり言いますと超楽しみです。はい。なんか冷めちゃってる人いるんですけど、私は逆で、うん、いつもね、新日本はスポーツエンターテインメント、だエンターテインメントに軸足を置いてる。で、ノアはスポーツに軸足を置いたエンターテインメントスポーツですよってなんかね、いうのが持論なんですけど、この2つがどう融合していくのか、何が生まれるのかっていうのがね、ちょっと実はね、すごい楽しみなんですよね。で、まあ、具体的なカードでね、事前になんか家族でちょっと話したりとかね、まあ、さっき の収録の中でもね出てたように、みんなそれぞれ家族これ見てみたいなっていう希望のカードがあったんですね。で、娘はね、矢野徹と剣道家臣の絡みが見たかったけど、これはちょっと実現せずっていうことですが、いや、そのうちありそうですよね、うん、で、高木中島、うん、これはもう間違いがないしあるでしょうっていうことで、はい、見れます。はい。で、ママナンは武藤と真田を見たかった、ね、今の真田とやって武藤はどうなんだとかね、その指定対決っていうストーリーがすごくねちょっと気になってたみたいなんですけど、残念ながらなんか噂では武藤が希望してたカードだったんだけどみたいな話があるようですが、はてさてですね。でジュニアはね、岡田と清宮 見てみたいって言ってて、まさしくこれははい、カード実現しましたね。で、私はですね、ザック小川、はい、これね、このプロレスの力っていう興行が発表になってすぐにね、見たいカードなんだろうって思ったら、やっぱザック小川だよなって言って、11月21日にね、自分でちょっとツイートしてるんですけど、よもやよもやちょっと本当に実現すると思わずね、超嬉しいです。はい、ね、これはたまんないですね。はい、で、今回のカードで名前を連ねてなかったメンツっていうのがいますよね。まずはまあパッと見て思うのは、オーカーンがいないよっていうことで、あれと思ったらユナイテッドエンパイア全員いないんですよね。あとヨウで GBH のお二人ね、真壁さん本間さんですね。でタイガー、あとヤングライオンの中島大岩ですね。あとまあまあ邪道さんもいないかな、うん、あと諸々の外国人選手がいません。裕次郎もいません。はい、っていうところです。でオスプレイとかね、ロビーはね、ドームの直後は絶対日本にいると思うんですよね。うん、で、外国人っていうのはもしかしたらちょっと難しいのかもしれない。万一のことがあって組んでてカード組み直しとかになるとやっぱりイメージ良くないですから、それもあったのかもしれない。オーカーンを出さなかったのは、なんかオーカーン誰かとねシングルやってもよかったのに、外国人出さないにしてもっていうんですが、ちょっと残念ですけど、なんか理由があるんでしょうね、うん、と思ったらですね、ちょっとオーカーンはモンゴル人だから出ない、外国人枠だから出ないという指摘をですね、ちょっとジュニアから受けましてですね、あ、そうか、オーカーンはモンゴル人だよな。はい、でノア側は覇王仁王で藤村海、あと藤田和幸、剣道家臣がいません。藤田和幸ね、ちょっと誰かとぶつかってほしかったんですよね。ねえ、残念、ちょっとガチンコすぎるからダメなのかな。なんかね、覇王もちょっと出てほしかった気がするんですけどね、うん、でこういうこと見てたんでふと気づいたんですよ。 1.8 の話じゃないんですけど、 1.4 と 1.5 ね、Jホワイトいないんですよね、カード。あらと思ってね、そうだよね、今ストーリー上いないから。まあということは、まあ反転しての J ホワイト登場はどっかであるのかもしれないなと期待して、はい、1.4、1.5は見れるかもしれませんね、うん、そこら辺かな。あと誰か抜けてるとこあったら、またちょっと、はい、なんか教えてください。で対抗戦って、プロレスの対抗戦っていうとね、やっぱり自分のらの世代ではね、新日とユーインターなんですよね。でユーインターはね、やっぱり当時ちょっと人数が少なくて、ユーインターでも、まあ、ユーインター自体の興行もですね、シングルマッチがスタイル上ね、ユースタイルっていうこともあってシングル多かったし、で外人さんよく呼んでたりとかもしてたっていうこともあって、まあ、シングル多めなんですよね、うん、でそういったのが多かったから、10.9 のドームでもシングルが多くて、結果的にですね、なんか勝ち負けがはっきりしちゃう、やるかやられるかみたいなね、殺伐とした戦いとなって、まあ今もね、この後世に語り継がれている対抗戦なんですけれども、今回の対抗戦ってどっちが強いか決めたらいいんやって、まあよく言いますけど、そういったものじゃなくてね、まあコロナ禍でちょっと我慢を強いられてたプロレスファンが、まあ、元気になれるようなね、そういった 元気の源を与えますよみたいなね、物言いをされてるんですね。まあそれは 目的としては正しいしいいと思うんですよ。あのどんな、ね、例えばねどんな企業でもあのその会社のモットーみたいなものがあるんですね。ね、それだから例えばあれじゃないですか、あのうちの職場でもあれですよ、患者さんのことを思ってやりましょうみたいなね、あのこととかがね、患者さんも自分たちもハッピーになりましょうみたいなことを言うわけなんですけども、うん、でそういった意味ではあのそれは正解、うん、でも実際そうなんだと思うし、なおかつ当然こういうことをやるっていうことはその後に続く、ね、副次効果っていうか、ね、業界が全体的に底上げ的に盛り上がる起爆剤にしたいっていう思惑は当然あるわけなんですよね、うん、でもっと詳しく言うと、うん、新日視点で見てみましょう。今回のね対抗戦、もうこれは、新日ってやっぱり外国人も結構呼んでて、盛んにねあのそういったストーリーを組み上げてたんですけども、やっぱりコロナでストーリーがねかなり手詰まりになっちゃってるんですね、うん、でこの手詰まり感を脱するきっかけにしたいっていう思惑は新日側としてはありそうなんですよね、うんうん、で今回日本人選手を多く挙げたっていうことは、日本人選手ってコロナ禍でちょっと海外に行くっていうことが多分少ないと思うんですよね。海外に進出するとか活躍の場を移すっていうことね、っていうことなんで、今回日本人選手をこの舞台にね 1.8 のリングに上げることに、まあ、カード見てもねなるべくたくさんの選手を上げようっていうね、結構あの不信してるカードだと思いますので、まあいろんな選手を絡めることによって、例えばここから5年10年15年してね、あの人間関係とか因縁が生まれて、そこからまたあのプロレスの戦い の色がついてくるというかね、サイドストーリー的な話だから言っちゃうと、まあ、プロレスっていう、日本のプロレス界っていう、まあ、スポーツエンターテインメントの将来に向けてのね、まあ、種まき的な大会じゃないかなって思ってるんですよね。だったらまあ本当あのこのタッグマッチでこれだけ組むっていうのは十分理解ができると思います。はい、であとノア視点で見てみましょう今度はね、うん、っていうと新日対ノアって一応ね、まあ会社の規模はあの新日の方が上だとは思うんですけども、ただ新日対ノアって同列で並べてね、こうやって対抗戦とかあのビジュアルとかも作ってるから、まああの興行を打つっていうね、まあこういったプロレスっていうコンテンツを持ってる会社としてのね、新日のに誤するとね、評価を受けるっていうか評価が上がるというかね、格上げの時になる、格上げのチャンスになるのかなって思います。でさっきね、うちの奥さんママなんかね、ノアってこんなでっかい団体だったんだってね、あの人数見たりとかね、ちゃんとこれだけの大人数で対抗戦組めるんでっていうのはその印象を受けた、ね、だからプロレス初心者ってはね、なんでこんな新日と対抗戦できるぐらいでっかい団体なんだねって印象を受けるのは、あのノアにとってはこれはすごくでっかいことだと思うんですね、うん、で、もう確信してるんですけど、もう 1.8 以降ですね、ノア見に行くお客さん増えると思います。これは間違いない。でこれはノアにとってはすごくね、あのいいことです。まあ新日にとってもいいことだから、もう正直ねこの興行はウィンウィンで成り立つし、あとは正直、見る側がどう楽しむかだけなんですよね。例えばレギュラー的に毎年やってる 1.4、1.5 じゃないんでね、今回なんてね、うん、そういった目で考えると、まあこれはあれですよ、ご褒美興行ですよね。 コロナのシチュエーションがあってちょっと我慢を強いられてた我々に対する、日本プロレス界、新日本とノアが手を組んで提供するご褒美大会、当然まあ対抗戦なんですけどということですね。で、新日側がザック以外日本人選手のみで構成しているっていうことで、まあ、ほぼほぼ外国人選手がいない理由、これね、入国だけじゃない気がするんですよね、入国の問題だけだよね。で、アメリカでもなんかインパクトであったり AEW であったりとかね、いろんなところでなんか活躍してるじゃないですか、ストロングでもそうですけど。で、そちらでストーリーを作らせて、別ブランドでも活かせようっていう、まあ、新日はもう明らかにやってますのでね、コロナ禍以降なんで、それをさらに強化するっていうか、その路線なのかなと思ったりします。で、なおかつコロナ禍が続くと見越すと、まあ、国内路線にテコ入れをしなくちゃいけないっていうことを考えてるのかもしれない。例えばまたコロナのオミクロンの話もあるし、はい、海外から入国がってなると、さすがにあれですね、ベストオブザスーパージュニアとかね、 G1 とかのメンツ見てもちょっとあれですよね、また同じメンツでやるってなるとちょっときついぜってなりますよね。特にベストオブザスーパージュニアなんてワンリーグ制なんで、いや、かなり、これ同じメンツでやったらちょっとみんなどうなんて思っちゃうと思うんですね。で、そこにね、例えば新日でいうと G1 だったり、ノアでいうと N1 とか、まあ新日のベストオブザスーパージュニアとか、最近やってたワールドタッグリーグとかね、各種リーグ戦、まあ、ノアもグローバルリーグとか、グローバルタッグとかあるんですかね。で、そういったリーグ戦で、国内団体での選手の貸し借りっていうかね、新日からノアに行きますとか、リーグ戦出ますとか、ノアの選手が G1 に出ますっていうことは十分今後も起こりうると思います、はい、特に期待してるのはベストオブザスーパージュニアですね。で、かつては外国人がそういった枠を埋めてたんですけど、ね、なんかそれがちょっと厳しいかもしれないから、まあ国内供給、まあ例えが正しいのかどうか分かんないけど、半導体を輸入するよりも国内で生産しちゃいましょうっていうのとなんか似てる気がするんですけどね、そういうふうに考えると。で、まあタッグマッチ多いよねってなるけど、これはもうね、なるべく多くの日本人選手同士をこの舞台に上げて絡ませてっていうことに重点を置いたカードなので、タッグマッチ多いのはいいんじゃないのって思います。で、あとぬるいファンなんですけど、私は正直新日派、ガチガチの新日派にもガチガチのノア派にも多分つかないと思うんですけど、シングルマッチ、今回1試合か2試合しかないじゃないですか、藤田矢野と小峠翔かな、なんですけどね、確かにシングルマッチで決着ねつくの見たいんだけど、冷静に考えるとちょっとまだすぐには見たくないかなって思うんですよね、なんかぬるいファンなんで、なんかこの自分の見てる夢をね、なんか冷めたくないなって思ったり、この幻幻想みたいなのをね、引き続き楽しんでたいなっていう気持ちがね、どうしてもあるわけなんですよ、プロレスを見ながらね、なんで、はい、そういった意味ではタグマッチっていうのでいいんじゃないかなって思います、ね、あとはまあそれぞれの団体の思惑としては、まあ、武道館であったり、ね、ドームがもうその直前にあって、その直後でまたシングルマッチで他団体の選手との絡みをやると、当然そっちがすごくねクローズアップされやすくなっちゃうので、っていうのはね、シングルマッチやすりしたくないなお互いっていうのは絶対あると思うんですよね、当然だと思います、はい、 じゃあそのタッグの楽しみ方ってどうよっていうことですけど、シングルだったら1対1なんで時間が長い分その顔合わせは一つの顔合わせしか見れませんよね。でも例えばですね、今回ねロスインゴと混合ですね、5対5ですよね、ですよね。だからこれだともうマックスで言うと 5×5 のね25通り選手の顔合わせマッチアップがあるわけなんですね。そう考えると超ワクワクしませんか。でジュニアとヘビーで分けようってしたとしても、例えばあの試合だとロスインゴも混合もヘビーが3人ジュニアが2人っていうことですね。それぞれジュニア同士ヘビー同士の絡みであっても 3×3 と 2×2 の足し算で13も組み合わせがあってですね。でまあそういった意味では昔のことを深掘りするファンっていうのはとか、物足りないってね思ったり刺激足んないよって言うかもしれないけど、現在進行形のなんかこういったぬるい私みたいなファンにはですね、それだけで十分な刺激になると思うんですよ、はい。でそこになおかつその今までね昔のエピソードとか因縁を知ってるっていうねご存知の方はそれにさらに味付けが自分たちでできるんですよね。考えたらこんなスポーツエンターテインメントっていうかエンターテインメントスポーツっていうかね他にないと思うんで、すげえなプロレス、これぞプロレスの力だなって思うわけです。ということでね、おのおののカードの、はい、気になる顔合わせみたいなのだけ最後ちょっと吹き込んでおこうかなと思います。カードね第0試合からちょっと見ていきましょうかね。藤田康生と矢野康隆ですね。いやこれ気になるよね、どっちもいいもんね、ジュニア枠だろうしね、藤田康生ね、なんか剣王が実名でシュープロのなんか読者投票に新人賞で入れてたでしょ。だから藤田は剣王の推薦だったりするのかなと思ったりなんかしたり、で同期の大岩がねこの間、ワールドタッグリーグの山梨大会で高木とシングルやらせてもらってたんでね、で今回はまあ同期の藤田に経験値を積ませようっていう目論みなのかもしれません、はい。で第三世代とファンキーの33ですね。これはもうねもう自分が見たいところは、永田さんと米津さんの絡みですね。であとはですね自分がプロレスね昔見始めた頃ねまだ NWO がなかったんですよね。で蝶野と組んでた天山はまだヒロ斎藤と一緒に3人で狼軍団だった、ね、でその時に秋俊さんは新日で越中さんとか木村健吾とか、ね、野上明とかそこら辺と組んでですね平成維新軍だったんですよ、ね、でタイツも赤かったはずです。秋俊さんもねでまあしょっちゅうねだから秋俊さんと天山って絡んでたはずなんで当時ね、ね懐かしさもあるなと思います。だからオールドファンはちょっとそこ懐かしいなって思っちゃうんじゃないかなと思ったりしますね。まあここはちょっと谷が跳ねてほしいけどね大舞台で、はい。でショート小峠ですけどもまあなんかこの試合は過去にショーがねなんかヤングルライオン時代に小峠選手に負けてるみたいなんでね、変貌を遂げたショーが田中ショーがショーになってねマーダーマシンになってそれをなんか見せるみたいな感じで、まあ、当然、ここはあれですよねノアファンの大ブーイングが起こると思います、ね、それをでも新日ハンは楽しめるんじゃないかなってでまあまあショーをねなんかタランチュラでしたっけ あれで捕まえたとかね、よっしゃ捕まえたって小峠が言いそうな気がします。はい、期待で。次は、まあ、石森と早田吉岡の絡みがもうね楽しみですよね。まあ、ここで吉岡を入れてきてね、あの進むだとちょっと石森と技かぶっちゃうじゃないですか、あのクリップラーフェイスロックっていうかね、あのイエスロック、同じ形、似たような形ですよね。ですから、で吉岡持ってきて、いやこれ楽しみっすね。新日しか知らない人が吉岡のシザーズキックを見てどう思うんだろうって思ってね。あのでまあ外道さんがここにいるのでやられ役じゃないかなって思ってるんですけど、まあ、外道さんここでねちょっと外道クラッチとかでねひっくり返しちゃったりするとまたいいよねって思ったりします。はい、で次はデスペ同期とペロスの論外傭兵、うん、まあ、ハポネスデルマルとペロスデルマールデハポン、まあ似てますよね。まあ、悪者同士の何でもありを期待するんですけど、まあルチャですよねこれはね。でこのルチャの中に傭兵って多分海外行ってないんじゃないのかなね。ここで傭兵がどのように光るかっていうことで、はい、あの傭兵と同期のマッチアップ超期待してるんですよね。ここでちょっと傭兵ここにありっていうのを見せてほしいと思います。はい、あの綺麗なドロップキックがね、決まるとみんなわーって湧きますから。で次はね5対5ですね。はい、これはもう一番気にするマッチアップは石井塾長と稲村義樹、はい、ここですね、これにつきます。はい、いやどうなんだろう、石井初体験ですよね。いや石井がぶっ飛ぶのかどうなんだろうって思ったり、激突を食らう石とか想像しただけでうおおって思います。あとなんかストーリーがある後藤大原とかね。で和と大原っていうのもメキシコバックボーンだから、うん、ちょっとこれはなんか噛み合うんじゃないかなとちょっと期待しちゃったり、うん、であのね吉諏訪ラジオの吉諏訪くんは多分吉橋稲葉のマッチアップに期待してるだろうし、あのジュニアの重鎮という意味では田口原田の顔合わせにも注目です。であとね岡金と後藤がねちょっと後藤最近あんまり蹴らないじゃないですか、岡金と後藤で蹴り合いしてくれないかなって思ってるんですね。はい、ですで次はもうこれはねもう小川対ザック、この顔合わせありがとうございますってね、あの自分でもねもうあの本当プロレスの力の今回の興行発表になって真っ先に見たいものこれって言ってましたから、いやたまんないですね本当に、あの楽しみです。はい、あの富士コブラで富士さんがねもうワンマッチレビューしてくれるんじゃないかなと思って今から期待しています。ね、で金丸丸富士っていうのもねあの本当に久しぶりですよね、前日ノアを経てここでっていうところで、それも楽しみです。で次は鈴木軍のと杉浦軍ですけども、まあ、健太が思わぬなんか杉浦軍枠でね特別扱いみたいになってるのは面白いです。これはまあ、あの 1.1 の延長ですね。これすんなりこと運ぶんですかね、ちょっと分かんないですけど、はい、なんせあれですよバレット軍ですか、あの邪道を連れてくるなと杉浦が言ってたんですが、ここで邪道が出てきたりしてですね。まあ個人的にはあの太一とですね杉浦軍の3人との絡みが注目ですし、あとねなんかみんなタカタカってなんでタカって言うんですけど、タカと桜庭ってちょっと良さそうなんですけど、はい、なんかすごい期待するんですけど。で次がハウスオブトーチャーと塩崎北宮ですが、もうこれはですね完全懲悪マッチとしてあの楽しめます。はい、ゴークンチョップとかラリアットをイービルとかね トーンを決める。で北宮も前トーンをダウンしてる2人に決める。でそれに顔芸をするイービルみたいなのがね見れる。 で新日マットなんで当然コーナーマット外しありますよね。裕次郎がここに来るのかっていうところもあります。あとまあ想像できるのはあれですね、ブルブルのマサさんとあと東郷のチョーカーを怪力でなんてことなく外しちゃいそうなマサさんが予想できます、ね、これはまあ最後はもうはい、ゴクラリアットをイービルに決めて終わらせてほしいなと、はい、で次が岡田棚橋と武藤清宮、まあこれは清宮が主役の試合ですよね。まさしくあれじゃないですか、全員敵じゃないですか、武藤も含めてね、四面楚歌的な感じですけど、はい、まあ岡田と武藤ね、これも初対決なんで興味津々ですね。で、まあ、武藤って各団体を経てもう史上日本のプロレス史上最も存在感のあるというかですね、歴のあるプロレスラーになったんじゃないかなって思ってまして、まあね、年齢的にもいつか引退労働ねっていうことあるし、まあ天竜みたいにね、なんか高専さんもそうツイートでおっしゃってたんですけど、うん、天竜が岡田と引退試合やったいて、武藤がさらにその上を行くみたいなことがあるかもしれないから、まあ、このカードは武藤の引退ロードへの伏線になるカードかもしれませんね。はい、いや高専さんは本当すごいとこついてくるなって思いました、ね。はい、あとは、個人的に見てみたいのはあんだけ余裕しゃくしゃくのコメントをしてた岡田ですね。試合中清宮のキレッキレに慌てるというところをちょっと見てみたい気もしますが、どうでしょうか。はい、で最後の発表になってたのがロスインゴと金剛の10人タグマッチなんですね、うん、でこれはまあ武士がやられんのかアレハがやられんのかみたいなことを 言われてるんですけども、まあ顔合わせだけでもね相当数があるので、まあ、武士とアレハはどうですか、噛み合ったらルチャ的なものが見れていいもの見れるかもしれませんね、うん、そうですね、武士は大舞台では輝きうるので、知ってるのでそれはちょっとやってくれないかなと思ったり、まあでもねアレハを振り回すソヤのソヤアレハ連携ですね、あれに簡単に餌食になっちゃう武士が想像できます。はい、でヒロムね、相手忠助ですね、こういう並びでもね、でなんか過去のストーリーがある覇王とかがね、なんかヒロムお所萌えだったみたいですけど、まあ忠助になりましたが、ここはまあ忠助のですね時短だラリアットとヒロムちゃんボンバーの打ち合いっていうのとか、忠助と高木のラリアット打ち合いとかもいいと思うし、うん、で真田と曽谷、これはもうレスワンですかね、過去のエピソードに事欠かなさそうなマッチアップですし、ちょっとそこら辺のね過去のことって掘り下げれないんで、またいろんな人の耳プロ聞いたりね、タイムライン見て勉強しようかなと思いますけども、曽谷と曽谷と高木っていうのもちょっといいんじゃないですか、バッチンバッチンで、うん、で中島健吾はもうこれはユニット上対決で、まあ、マイク合戦見ものっすよね。ただ健吾のとか中島の本気の蹴りを内藤ちゃんといけるかなって、ね、なんか内藤の足とかちょっとあんなローを食らったらかなり厳しいんじゃないのってちょっと心配しちゃったり、でやっぱり見たいのは中島と高木のね絡みですよね。もうこれは問答無用のバチバチを見たい、はい、 お互いね今ベルト持ってますから、この時持ってても持ってなくても問答無用のバチバチを見れるわけなんで、はい、当然それを見せてくれるわけなんで、はい、ここ楽しみですね。あとはまああのロスインゴのね、内藤と真田がやる連携ね、ドロップテイクドロップキック絡みの連携だったりとかね、あの中島と剣王のあのお互い、うん、前後が蹴り合うサンドイッチみたいなやつとかもね、もうそれを誰が食らうんだろうこの中のとかね、もうなんか見るだけでなんかもうね私はなんか満足してしまいます。はい、ね、まあプロレスでこんだけカードあるからね、なんかサプライズとかね突っ込んでくるんですよね、まさかのとかね、まあ、そこら辺も含めて楽しみだなって思います。いやワクワクできませんかこうやったらね、ってことなんで、うん、まあ初めでも言いましたけど、やっぱりこの 1.8 プロレスの力ね、あの新日のまあ持ってる示すスポーツエンターテインメントとノアがねあの表現しているエンターテインメントスポーツの融合で、その末に何が生まれるのかっていうのが楽しみではならないというのが、うん、私の意見ということなんで、超ポジティブにあの楽しみだけだなって思っております。ということで今回は 1.8 横浜アリーナプロレスの力のカード発表を受けて思ったこと考えたことをちょっとまとめてねお話ししてみました。はい、よし、ということでまだね12月18日の9時半です。はい、ということで自分のね思ってること意見とかを、うん、ちょっと吹き込んでみて、はい、やっていきました。いやー行きたかったけどね、あの当日はアベマで観戦です。私はさすがに横浜はねもうママナンストップが横浜はダメと言われましたので、はい、ね、まあその代わりなんか明日あの新日の2月の大阪発表発売になるみたいなんで、ちょっとそこら辺もチケット押さえとこうかなと思って、はい、います。生観戦はねちょっとしばらくねあと1ヶ月ぐらいないんですよね。大阪のノアで2月の新日で名古屋のノア、そこら辺になってくるかなと思います。はい、まあ、またあの向こうでお会いできる方皆さんよろしくお願いいたします。なんかノアのね武道館すごく盛り上がってて、うん、ノアの人たちのちょっとね盛り上げ方がちょっとねあのポジティブな感じがあのする局面があってちょっといいなって思ってたりしています。はい、まああの 1.8 もうめちゃくちゃポジティブにうちの家は楽しもうと思ってますので、あのなんかそんな感じでまたボスクラねお送りしていこうと思います。今回はここまででいきましょう。なんか寒波来てますよね、寒いんだよ、あの雪ちょっと降ってきてたりするし、北の国の方の人は大変じゃないかなって思いますので、まあ、あのちょっとご安全に行きましょうねということで今回ここまでです。この番組ボストンクラブレディオハッシュタグボスクラは皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ハッシュタグボスクラでつぶやいていただいたり、私の投稿リツイートしていただいたり、まあ、リプですねしていただいたりして、ご意見ご感想教えていただけると拾わせていただきます。はい、ということで今日はここまでです。また次回お会いしましょう。